2020カウントダウンのコーナーです。東京2020大会オリンピックまであと319日、パラリンピックまで351日となりました。今日はセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会についてお話を伺っていきます。実行委員会のメンバーでいらっしゃいます桑野靖さんにお話を伺います。桑野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この地元でこのセーリングカップがやってるということを、この大会ってどんな大会だったのか、桑野さん教えていただけますでしょうか。
このセーリングワールドカップというシリーズなんですけども、国際連盟です。ワールドセーリングっていうのがありまして、そこが主催しております。種目の種類数としてはオリンピック競技と一緒で10種目です。シリーズですから年間4回世界を転戦するということですね。で、総合ポイントでチャンピオンを決定するということです。この日本での開催は17年10月に愛知蒲郡で初めてやりました。その時は38カ国で250ぐらい人数が来ました。でその後ですね、昨年2018年9月江ノ島でやったんですけども、江ノ島を皮切りに18年から19年の6月までにかけて18、19ということでシリーズ、18年の9月にやった江ノ島を経てアメリカのマイアミ、次はイタリアのジェノバ、今度はフランスのマルセイユで、それを開けて今回行われた2019年のまさに8月末から9月に関しては19から20シリーズで第1回目なんですね。でこの大会が一応終了した。でその後マイアミに行って、その後ジェノバに行って、でなんとこれがですね、来年の2020の6月にファイナルとしてチャンピオン決定シリーズとして江ノ島に戻ってくるという、結構思い入れが深い大会になるんではないかなと。そうなんですね。でその後1ヶ月経て8月の末にオリンピックと、そんな流れの大会、そのためにやるワールドカップっていうかな。だから競技力も上がるし、セーラーもここに何回も足を運ぶので、この海域の状況がよく分かってくる、癖が分かってくる。でそれで本当の実力を持った選手を生み出すための方策でもあるんじゃないかな。これは僕の感覚ですけど、そんな大会です。
9月1日まで行われていましたけれども、まあ、メダルレース私も拝見させていただいたんですけれども、大会の海の状況っていうのはどういう感じだったんでしょうか。
相模湾、もうちょっと行けば太平洋だし、伊豆半島の大島も見えるようなね、この外洋に近い、非常になんかこうひとたび風が吹くと、まあ、当然波も出ますし、からうねり、海面のコンディションが結構荒々しい感想がありますね。でそこに風がひとたび吹くとさらにアクティブというか、そんな中でのレースが展開されたんじゃないかな。雨も結構あったし、でまたひとたび安定しちゃうと、あれほど風があってなんでなくなるのみたいな感じもありますんで、非常にバリエーション豊かっていうんですかね、風の強弱から風向から波の高さ、最高大会の中では 2.5 メートル以上の波の中でもレースもあったもんですから、運営のスタッフもですね、慣れてる人でも酔っちゃって動けなくなっちゃう、まあ、そういう時もあったり、画面であんな波でこんなことできるんだっていうのが間近で見られて非常に面白いのかな、はい、
やっぱりこのスポーツって自然の中で自然に対してっていうことで、その競技というのがやっぱり難しいところでもあり、そこがやっぱり楽しいところになるんですね。
まあ、やってる人はね、こういったあの自然の中で競技をするってことで楽しいんじゃないかな。ただ見てる方の人たちからすると、遠くでその中でどんだけ苦労してるかっていうのはちょっと見えないんですけど、まあ、でもあのビジョンでは決勝レースは船内カメラ、その映像も GPS で飛ばしてリアルタイムで会場の大型ビジョンのところでは解説もあるし、からあとは風が今こっちから吹いて、で風が変化した状態も分かり、で今どのチームが何番ですよというリアルタイムに順位を入れ替えていくので、非常に見やすいし、からそこに絵だけではなくて実映像もあったと思うんですね。でその要はまあ迫力もあるしですね、いい感じで見てもらって楽しんでもらえる会場ではあったかなというふうに感じますけどもね。
十分にどんなレースが展開されているのか、陸にいても本当十分楽しめる、そういった大会になっていたので、2020大会もですね、ちょっと期待ができるかなといった感じになっていましたし、陸では陸で選手をみんなで応援している一体感というか、そういうのが広がっていたので、すごくとっても一緒に盛り上がってきたんですけれども、気になるのが大会の結果なんですが、日本人セーラーの活躍もね、ちょっと期待して皆さんいたと思うんですけれども、 大会結果教えていただけますか。
そうですね、この大会始まる前にテストイベントレディーステディ東京が週間前にあり、そのもうあと2週間かな、8月の2日から行われた470の世界選手権があって、このもう大きな3つがあるんですけど、中でも日本がやっぱり一番、日本人の体格にあって日本人が学生の頃からやってる、親しまれてる470という競技があるんですが、そこの女性がもうすでに世界選手権でオリンピック内定が銀メダルを取られてますから、もう即内定決まったんですけど、期待されてました吉田愛、吉岡美穂組なんですけど、ちょっと今回セーリングワールドカップではちょっと残念な結果でして、ちょっと疲れちゃったのかなという気はしますけども、内定が決まっておりますので期待にはちょっと添えなかったんですけど、そこの次にやっぱ日本人の男子の470がですね、熾烈な戦いというか代表権争うがゆえに能力もかなり皆さん拮抗しているものですから、誰が内定しても代表権を取ってもいいというような状態だったんですけど、その中でもうすでに順位とポイント、日本セーリング連盟で決められたその規定の中で、どの大会でどの大会でってあった中でポイント加算とかされた中で、今回のレースでは11位だったか2桁になってしまって、メダルレースに出れなかったんですけど、発表されてますが、その方がオリンピックの470男子に内定したと。ただその代表にはなれなかったんだけれども、頑張った選手がですね、3位、もうあと1チームも8位ということで、男子470というのは激戦区、白熱したレースで、日本人の活躍はその彼が土井君と木村さんかな、土井木村組が3位ということで表彰を受けて、あとはウィンドサーフィンで6位男子がですね、女性が9位ですね。レーザーラジアルという一人乗りの種目もあるんですけど、そちらの女性もですね、それまた先ほどお伝えしたメダルを取った方のお姉さんに当たるんですけども、その方も初日3レースやってトップ でその後ちょっと小風があって3位というふうに来て、決勝レースの10艇のメダルレースに出れるかなと思ったら残念ながら11位だということで、そのぐらいがですね結構活躍したところでして、あとの種目はちょっと残念ながらあまりちょっと風が強すぎたりとかして活躍できなかったんじゃないかなと、これからの、活躍を期待してますけど、そんな感じです。
ありがとうございます。実際に見てた方たちには改めての振り返り で今回大会見れなかったよといった方たちにはですね、そういった選手がいるということをまず桑野さんのお話から知っていただければなと思います。で、今回のセーリングカップの盛り上がり、そしてですね、この大会で感じた課題などについて、桑野さんどんなふうに感じらっしゃいますか。
まずはですね、ちょっと盛り上がりというと、やはりこの地元の方の盛り上がりでね、盛り上げがあって25日のウェルカムフェスティバルインサンセットかな、で地元の方と選手がこう終わって一体になれるようにやったんですけど、これ非常に盛り上がったんですね。出てきたもらったのがおみこしだとかお囃子ですかね。最初は外国から来た人もなんか分からないなって感じだったんですけど、だんだんに音とにぎわいで寄ってきて、でキッチンカーもあるので食べ出して、皆さんスマホを持ってねずっと映していました。あ、これいいなと思ったんですね。その後、夕波会で地元の江ノ島の人たちがヨット温度と五輪温度で、それを見ながら今度は発表を、海外の選手に着せて、あノーノーとか言いながらも知らないうちに巻き込まれてエンジンの中に入って踊ってという、なかなか良かったと思いますね。いい絵ができたんじゃないかな。
で
私はその方たちの実行委員会の人と一緒に混じって打ち合わせもずっと重ねてきたもんですから、もうみんながねもうすごい良かった良かったって、野立もやってて、野立の方も誘っても T セレモニーによってもなかなか来ないんですけど、もうその野立のお姉さん方にね、もう引っ張ってきてよ、だんだん来て、非常に賑わいがあったかなと。食事後に和太鼓の演奏をやってね、でだんだん暗くなってくるんで、光の中で太鼓が幻想的で非常にいい感じで、最初皮切り盛り上がりましたね。
いいですね。
はい、良かったと思います ね。
そういったこう日本の文化も ね知っていただきながら、そしてこの藤沢のヨット温度も知っていただきながらといったところで、いい交流だったと思うんですけれども、
今回感じたのが、ウェルカムフェスティバルもそうですし、さまざまなイベントを通じて関係している人が非常に地元の方が地域ですごく盛り上がっている、ような感じがします。で鎌倉はフランス人がなんかね拠点を構えたり、あとスペインは逗子市とか、あとイギリスのチームは葉山ということで、周りもねそういったキャンプ地を上手に構える。でまたそことの練習で結構長いことも滞在しているので、地元密着というか、そういったところの交流ができてきてるのかなというふうに思って、で今後はそういうつながりがもっともっと発展して来た人たちの思い出の地となり、ちょっと経ってね思い出のこの 東京オリンピックのセーリング会場である江ノ島に来てもらうと、まあ、無形のレガシーというんですかね、皆さんの心に残る、まあ、世代を超えて語り継がれるとか、だってまさかまたここでっていうのはなかなかないし、
本当にこれからもみんなのつながりがここからまたスタートする方もいらっしゃるでしょうし、それこそ前の東京オリンピックからつながって、でまたさらにといったいろんなつながりと、やっぱり地元とね、あと地域地域で、今桑野さんのお話がありましたように、いろんな人たちがつながって、やっぱり藤沢また行きたいねなんてね言ってもらえると嬉しいなと思いますね。さあ今日はですね、そのセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会についてお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。
まあ、来年はやっぱりもうオリンピックイヤーですし、このセーリングワールドカップシリーズのファイナルがまた来年6月に行われます。だからもっともっとその地元の方に知っていただき、地元の方の盛り上がりで、そこで皆さんがやっぱりそのセーリングのこの会場をきっかけにもっと元気に活性化していくといいかなというふうに思ってて、そういった人たちが迎え入れる海外の人たちがまた来たいなと、いいとこだねというような感じに思ってもらったらいいかなと思います。で、絆が生まれるっていうかな、中にはお泊まりいただいたその選手を泊めてるご家族の方も応援に来たりとかしてましたし、そういったところが非常にいいなというふうに感じました。ですから無形のレガシーが本当に皆さんと共にできて、さらに何ですかね、この国内の人にももっとこの藤沢市に来てもらえるように発信ができるとね、いいかなという気はしますけどね。はい、やっぱり日本人が盛り上がらないと、で日本国中のセーラーたちがやっぱり行きたいよねとか、あそこをなんか応援しようとかっていうことも大事かなと思いますけど。
この江ノ島で大きい大会が行われて、それがシリーズということで皆さんの目に触れることができた、その環境はとってもありがたく幸せだなということを皆さんにもっともっと分かってもらえればなと思いますし、これからもまた江ノ島に戻ってくるという話もありましたからね、引き続き桑野さんにはですね、ご尽力いただき、またこうやって皆さんにセーリングの楽しさも分かりやすく解説も含めていただければと思います。さあ今日はですね、そのセーリングの魅力、そして大会の結果についてご紹介していただきました。セーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会実行委員会メンバーでいらっしゃいます桑野泰史さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。